こんにちは、総武大脳神経科の加藤貴博です。今回はチャンネル S3 回目、3人目のインタビューの方となります。3人目の方はバリ島在住の日本人、バリ島の兄貴こと丸尾貴俊さんのへのインタビューとなります。丸尾さんは無一文でバリ島に20年前にいらして、でそこから今やアジア有数の資産家として活躍されております。その成功の秘策を探っていくうちに、皆さんにぜひお伝えしたいようなメッセージがありましたので、また今回バリ島という環境を変えて、お伝えできればと思います。それではよろしくお願いいたします。
いろんな処方した薬とか、はい、ね、手がけた手術とかな、診療診察っていうやつな、要するに、まあこういうことで今は家庭を得てるわけや、はい、ところがな、例えばその患者さんにしてみたら、はい、な、そのどっちか言うたら、はい、お金の問題ではなく、要するに軽く済みたいわけや、要するにどんなことでも、はいはい、そうやろ、はい、軽く住みたいためには養蚕払うでっていうな。わかる？
なるほどなるほど。
だから養蚕したことで養蚕払うっていうのは当たり前というか、
はいはいはい、
そんなことを患者さん実は欲してないんや、俺が患者でも嫌やねん、
はいはいはい、
なんとかこれ手術せんで済むなら、もう100万でもええわと、もう普通な50万のところ、もう100万でもええわ、先生なんとかしてえなっていうのが患者さんやと俺は思うねんな。
なるほどなるほど。
どっちか言うたら
それはそうですよね。
そう、絶対そうやろ、
はい、そうですね。
ということは、ほんならやったことに対して、はい、っていうその大きな病院がたくさんあったとしたら、俺はこれは大きな間違いやと思うな、要はそれにあっこは高いけど軽してくれるっていうな、
はい、
例えば、
はいはい、
難しいかもしれんけど、はい、なんとかその、手術も軽く短くなんか、はい、ね、まあ、そういうことに、はい、できることの手術せんでもええという状況があるんやけど、はい、ね、やっぱりそういうことやともね、なるだけ手にかかりたくない、手を煩わせたくないが患者さんの思いだよな。日本社会っていうのはね、はい、まあ、資本主義社会っていうのはね、はい、要するに民主主義社会というのとは実は分けて、はい、な、
はい、
分けて考えなならん社会なんや、
はい、
別々の思想を持って進んどる社会なんやな。要はするにみんなで一丸となってっていうね、
はい、
心の問題、気持ちの問題で果たして一丸となれていますかっていう、ないやろこれ、
はい
はい、なんやんな、はい、で要はみんなと一丸となったことが国益となってな、豊かな国に成長しましたよ、うん、
はい、
違うやろこれ、違うな、
違う、
うん、どっちか言うたら搾取社会なんやな、わ、はい、かるんですか、はい、でこの搾取社会にずっと依存してるからやっぱりそれが当たり前っていうか、はい、になってしまうてるよね。だからそういうことがストレスになり病気を生むわけやね。そうしたら例えば恐ろしい膨大な開発費とか、はい、そのな、研究費用をかけて、はい、まあ、薬って生まれてますよ、はい、ということなんやけど、はい、ね、やっぱりその利益率が高いいうのも、はい、その実際の話なんやね、
はい、
認可が下りれば、
はい、そこ行けば
行けば、はい、そういうことだね、はい、まあ、利益が利率が高いっていうことをもってすると、はい、優良企業と言われるわけや、
企業、
まあ、実際言われてんねん、
はい、
だからその優良企業というのは、はい、な、要するに納税を怠らない、うん、な、
はい、
滞納しない、
はい、
そやろ、
はい、
こういうことを優良企業と言うんやけども、はい、そやろ、でこれはみんなの社会貢献につながっていますよというわけや、
はい、
な、はい、例えばいろんな税金に使われていることで、はい、そこが納税してくれたことがや、
はい、
な、でもほんならね、そういうような取り組みに、その取り組みに課税する、
はい、
そうやろ、
はい、
ところがその民衆にも課税するわけやんか、
はいはい、
そうやろ、 これ全部にありとあらゆるものに課税すんや、はい、どこまで課税すんやという話なんや。そやろ、はい、例えばその取り組みにみんながその貢献したことで、はい、これは民衆が貢献してるわけや、
はい、
な、
はい、
あ要するにそこに従事する、はい、まあ、従うことと書いて従事、はい、この従事している勤めている人たちが貢献したことで、はい、企業は形成とか成り立ってるわけやろ、はい、でそこからまあ、法人税だとかな、あいろんな税金が、はい、な、それはだってその末端のその末端というかね、葉っぱ作ってるところから、はい、生産業者な、はい、生産してるところからな、いろんな人下請けさん、はい、な、これは強いては運送屋さん、はい、いろんなところが納税してるわけよ、はい、そやろ、はい、なのに、はい、な、やっぱり民間でもその納税を余儀なくされるっていう、はい、どうですか、でこれが大きなストレスになっていろんなありとあらゆる病気を生んどるわけや、はい、と俺は思うねんな。ああだからやっぱりな、俺はね本当言うと社会を変えていかないと、はい、病気っていうのはなかなか減りにくいし、ね、いや絶対そうやと思うよ。
あその
一番楽にしたったらいいねん。この間から俺ずっと思ってんねんけどな、例えばあの JR さんってあるやろ、はいなこんなん名指しで言ってええんかよだから JR さんとか例えば NTT 天然公社やからな、元のな、こういう例えばもともとのさ、あの国家公務員とされた人、地方公務員とされたいろんな、そういうまあ自治に付帯した企業、地域に地域貢献型企業というのは国営やったわけで、実際はそうやろ、でそれを例えば民間に向けてな、その例えばこれは民営化しましたからな、いやそれでいいのという話ね、いやな、それはそれでね、例えばね要するに経営困難だから、これ以上それにね税金をつぎ込むことは不可能だからね、これはみんなの税負担をやっぱりね軽減するがゆえでもやっぱりそういう民営化しないと なりませんよっていうんだけども、いやでもそもそもはね国民の税でこさえたものや、はい、うん、まあ、団体とかそういう、ね、はい、企業なわけや、はい、だからそれをねやっぱり僕は例えば60歳だとか、まあそれが65歳なのかわからないけれども、はい、なら例えば国鉄 JR ね、元の国鉄は全部ただ運賃が、はい、60歳以上の人は、はい、だったり、はい、な、そうしたらそういうようなことをでまあ、負担をちょっと軽減してあげる、はい、で通信費、元の NTT ドコモは通信費60歳以上の人はもうタダですと、うん、ね、はい、例えばそういう還元法だったりしないと、もともとその民衆のお金ね、うん、を集めてこさえたことが、はい、ね、をそれに民間企業として次ね JAL もそうやけど、はい、ね、これプラスになったらもうそのままかいという話やね。やろ、だからこういうな、年いったもん弱くなっていくものを中国人が今まで貢献してくれて、はい、なガッツね納税してくれたわけやんか、はい、やろ、だからそういうね金銭的なことでの、はい、まずその何かをね、はい、軽くしてあげるとかってやらないと、はい、結局医療機関もアウトやろ、はい、やろ、はい、医療費負担って言うんやけども、はい、じゃあそういうことがそこの企業が頑張ってそういうのはね今まで頑張ってくれた先輩方に貢献してかかりますよっていうようなことがあったらさ、そやろ、まあ病気にもなれるわけや、病気になれないっていうね不安がやっぱり病気を生んでるんやと思うね。だから俺思うんだけど、だからそういうね社会的なことをね、全体的なことね、含めて、でそういうことを例えばその、お医者さんが、ね、たまになれば、これもみんな優秀な人たちやから、それなりのパワーになると思うやな、そういうこと言ってかかれば、要はするに自分たちで払える医療費を生むっていう国民に、分かりますか？それはどういうことでできなくなってきたかって言ったら、やっぱりそのまあモラルが薄くなったり、そやろ、地域の交流とかつながりが薄くなったり、そやろ、一つの神輿をみんなで担ぐことがなくなってきたからやろ、 そうやっといたらその先生にも地域でな、やっぱりほんで地域で食っていけないというような事情だったり、先生がな、昔だったらな、そんなもんお前ちょっとお前あいつな熱出そんねん、お前このせがれとか乱れやとかな、いっぱいあったんやって。そういうことがほとんどないやな、ほとんどないね。だからもう全部な、作業的っていうか、例えばな、あの田舎のな、あのその都市には勝てんっていう僕のな意味はな、田舎の都市には勝てんはもう85を超えとるで、都会の都市には勝てんはまだ65やで、全然違うレベルだな、そういうことやろ、それはやっぱり当たり前のものを取れるものをその日のうちに消費してきたところとな、レートばっかり食うてきたりレトルトばっかり食うてきたところの違いやと俺は思うねんな。でこれはどうしてそうなりましたかって言ったら、やっぱりあの合理化主義っていうのが形成した社会が資本社会だよね。何でも合理的にできとるわけや、大量生産でな。ほんならこれはその栄養に言うてみたらね、ここの値段を下げるっていうのはな、1食ずつの値段を下げましたよっていうのはすごい功績かもしれんねんけどもせやろ、あ全部保存食や、はい、せやろ、結局あの薬とか着色料とかいろんなものが入っとるわけ、添加されて添加物多いやろ要するにな、はい、だからあのこれを添加せずにはいられない、はい、せやろ、あだこれをずっとなやっぱり食ってると、はい、やっぱりまあ、あのええわけないと思うやな。
いや、そりゃ、そういう
間違いなく、
そうやと思う、間違いなく、完全にそうです、
うん、まあ薬品なわけやから、まあ、どっちか言うたら、そのね、毎日ね、山行ってさ、取ってきた、畑から取ってきたものをな、その日のうち必要な分だけ取ってきてっていうのはそんなもんな、とは言ってもそんなもん田舎の人しかできへんわけで、都会の人できへんやんか。
まあ、いきなり生活を変えることは分からなくても、リスクだっていうことを知るってことは重要かなと、
う
ん
うん、そうや。でそれをな、例えば先生が、はい、先生どこやった？
神奈川。
そうやろ、神奈川やろ、はい、神奈川やったら、はい、例えばそういうのを多分どこかの運送今流通とジョイントして、はい、毎日朝取れたものがその日のうちに届くっていう、例えばそれをな、年寄りに、はいはい、相模原の年寄りみんなに食わしてみて、そこだけは高齢者をバンバン産み始めたら、はい、としたら、はい、ほんなら結局よ30のもんも40のもんもおるわけや、そうやろ、はい、そいつらの寿命伸びるんちゃうんかっていう話ね、はい、だからそういうな、当たり前のものをその日のうちに届けてくれるシステムだったり、まあ、そういうことがあの兼ね合いとしてなかったら、はい、これは多分難しいやろうなと思うねんな。
兄貴がその神様はいるっていう、神様は人の心の中にいるっておっしゃって、
人の中にいる、
人の心の中にいる、うん、僕自身もあのやっぱその何か料理するとか農作物を作るっていうのは手間なんですよ、うん、手間で、はい、あのそうやって調理するとか、手間っていうのは心が入ってるっていうか、うん、でその中には心が入ってるんで、そこにも神様がいると思うんですよ、うん、そこの本質的なものには、うんうんうん、それを省こうとした添加物とか、
それがな、基本的には八百万の神や、はい、そうやろ、日本やな、これはもうどっちかで日本は八百万の神推進派だから、うん、そうやろ、昔からほんまのこと言ったら、はい、何にでも感謝するやん、はい、そうやろ、はい、あ、まんじゅう1個置いてあっても、はい、なあ、うわありがたいなというわけや、はい、昔の人みんなそうや、はい、そうやろ、はい、あ、ほんなら要はするにそれはね、満たされるという感情、はい、な、はい、あ、これがあのもし自分が満たされることなら、はい、要はするにどんなことにでも感謝ができた時代があったわけや、はい、はい、あ、自分が満たされる、家族が満たされるということが、はい、あの、まあ、クリスチャンで言うたらアーメンなわけや、はい、要するにな、食べる前に言うよるがない、はい、彼らもみんなそうや、感謝しよるや、はい、うん、だからそれはやっぱりありがたいこと、はい、な、ありがたいことっていうのはな、要はそれにその助かったという感情がそれを生んでるわけやんか。ほんなら例えばそのもっと尊いことやって命を救うということを先生やってるわけでな、それもありがたいことやねんけどな、もっと言うたら、はい、な、ほんま言うたらその当たり前の環境とか当たり前の暮らし、スタンダードっちゅうのに人間が本来送らなならん生き方を、はい、取り戻してやるっていうのは、その本間もんの先生かもしれへんや、
そうです
ね、いや、そうや、
でなんかたまたま青森で取れたての枝豆食べた時にむちゃくちゃ美味しくて、
いやだからそういうその当たり前のものをもう一回な食べさせたら、はい、としたら、はい、今まで失いかけてきたこととかな、はい、失ってきたこと実際に、はい、それをいくばくかなりとも取り戻せるやん、そやろ、だから人間はな、年いってまた赤ちゃんに戻るって言うわけやろ、要するにな、そんなこと言う学者がいっぱいいるわ、そやろ、ほんなら結局な戻したらどうすんねんって話じゃん、本当は当たり前のものをもう一回食わさるっていうね、そやろ、
当たり前がやっぱり
今ひどいで、だってな生まれてからいきなりもう粉ミルクやね、当たり前じゃないでも、全部、保存料から何からお前全部入っとんねこれ、そやろ、そんなもうエイリアンになってまうっちゅうねそれじゃ、
もう心がないですね食べ物に、
あのな、あのな、進化していくことを目指していることが人類の、その要やったとしたら、退化していってんねんね今、これ危険やと思えんか、
ですよ、ね、気づかなきゃいけないですよね、
気づかなきゃいけないよ、じゃないと滅ぼされるぞ神さんに、
本間門に戻るっていうか、
そうやん、だから当たり前の、なんとかな、その地方からそういうところの協力をいただいて、当たり前の取れたてのものを捕食するっていうね、
そうですね、
立ち上がるっていうのもいっぱい、